2023年8月になりました。猛暑と台風でね、大変な夏ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。僕もですね、暑さとあと忙しさでですね、ちょっとバテてきておりますね。ちょっとスケジュールが詰め込みすぎてるかもしれませんけども、ただそんな中でですね、こう癒しになってるのがですね、セブンイレブンのカレーフェアですね。なんか最近ね、年に数回あるんですけどもですね、あの僕の好きなね、こうインドカレーもですね出てくるのでですね、このセブンイレブンのカレーフェアをですね、楽しみに今暮らしておりますけどですね、最近の活動としてはですね、このホームページの図書室に新しい小説刑事快感マイフェイバリットソングというのをですね、久しぶりに更新しました。これはあの音楽とね、友情をテーマにした推理小説なので、もしご興味のある方は読んでみてくださいな。あとですね、今年はあの秋に11月にですね、京都にちょっと行くことになりそうです。公演とイベントで行くことになりそうなんですがね、そこでおそらく演奏もすることになるんじゃないかと思いですね、今あのその楽曲を鋭意制作中という、そういう感じの日々でございますね。あとそれより先にこうの今月8月27日にはですね、 JRPS 日本網膜色素変性症協会 JRPS 北海道のですね、イベントでオンライン公演をやりますので、その準備も同時にやっておるということでございます。そんな日々です。では、行ってみましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第23回。この番組はただの趣味でお送りいたします。ということでですね、あの実はですね、先月7月末にですね、僕はあの久しぶりに、本当に久しぶりにですね、東京の新宿に一泊二日で行ってきました。本当に久しぶりでしたよ。というのもですね、僕はまあ学生時代、あの音楽部と柔道部という2つの部活に入ってて、この2つの部活をね中心に青春を送ってたんですけど、音楽部のですね、とある先輩が久しぶりに東京にいらっしゃるということで、それならみんなで集まるぞというですね、招集がかかりましてですね、ちょっとスケジュールギリギリでしたけどね、行ってきました。十数年ぶりですね、おそらくね、大学を卒業して、北海道に就職して、最初のね数年はですね、その友達の結婚式とか、あるいは眼科の受診とか、あるいはその音楽部の OB ライブに出演するためとかですね、そういう理由でちらほら東京に行ってたんですけども、やっぱ目が悪くなってからはですね、やっぱ移動するストレスがですね、楽しみよりも上回ってしまったので、本当ね、自分で足を遠のけちゃってね、ちょっともう十数年本当行ってなかったんですが、今回はね、重い腰が上がりました。というのもね、やっぱりそのもちろんみんなに会いたいっていうのもあったんですけど、やっぱり今回いらっしゃるその先輩にですね、僕はすごくご恩があってですね、その先輩はね、僕が1年の時の6年生だったので、学年としてはすごく離れてるんですよ。で、音楽部っていうのは1年から4年までが現役なので、なかなか5年6年の先輩とはですね、こう会ったり一緒に演奏したりする機会って少ないんですけども、1年の時の夏合宿にその先輩がいらっしゃってたんですよね。ただですね、その先輩が僕の持ってた作詞ノートをですね、パラパラめくってですね、その中にあったですね、年上オフィスラブという曲を見つけてですね、これ面白いよって言ってくださってですね、これ曲にしようよって、その時点では歌詞しかなかったんですけど、もうそのタイトルだけ見てこれ面白いっていうふうにおっしゃってくださって、でもあれよあれよという前にその先輩がですね、バンドメンバーを集めてね、でもうすぐスタジオに練習に入って、合宿の最終日にはもうそれを発表するというですね、もうすごい急展開でね、パフォーマンスしたんですけどもね、結構受けたのかですね、その後学園祭でもね、このバンドでこの年上オフィスラブっていう曲をやったんですけども、なんかね、 まあ、当時はね、なんか自分のそのパフォーマンスが受けてるのかなとかってちょっと思い上がってましたけど、まあ、今から思えばそんなことは全然なくてね、本当先輩方がこう盛り立ててくださったんですよ。当時僕はね、音楽部に1年生が僕しかいなくて同級生がいない状態だったんですよね。それで合宿に参加してたんですけど、だからきっと先輩はね、そんな僕にね声をかけてですね、こうバンドメンバーに入れてくださって、ね、音楽の楽しみとかライブが盛り上がる楽しみっていうのをね味わわせてくださって、音楽部に溶け込ませてくださったんだろうなというふうに思います。この年上オフィスラブのライブがあったからですね、きっと音楽が楽しくなって、なんか部活を続けられたし、部活を続けたおかげでですね、その後山田くんというですね、音楽部の相棒、おそらくはまあ生涯の相棒になるであろう男と出会えてですね、楽しい青春を送れたので、本当ね、そのきっかけを作ってくださったこの先輩にはね、すごくご恩があって、それで今回ね行ってみようという気持ちになったんですね。本当会えて良かったです。嬉しかったです、本当すごくね。まあ、じゃあここでね、その年上オフィスラブを聞いていただきましょうというふうにね音を流せたらいいんですけど、残念ながらもうね25年前ぐらいのもんですし、さすがに音源が残っていないので、さすがに流せないんですけどもね、まあ、この曲は曲というかセッションなんですよね。先輩方3人がですね、こうドラムとギターとベースでこうすごいハイレベルのセッションをやってらっしゃる中で、まあ、僕はただですね飛び跳ねながらオフィスラブって叫ぶって、ただそれだけの、で僕は全然いなくてもいいんですけども、まあ、そういう曲なんですね。こんな感じです。オフィスラブ、オフィスラブ、オフィスラブ、オフィスラブ。適当じゃないですよ、もっとハイレベルな演奏でしたけど、まあ、こういうね、なんかこうセッションの中でオフィスラブって叫ぶって、まあ、そういうね曲だったんですね。今回ね行ったらですね、まあ、その先輩を囲む会だから、やっぱりこうすごい上の先輩方がたくさん集まってらっしゃって、なんとその年上オフィスラブをですね一緒にやったバンドメンバーも全員いらっしゃっててですね、ちょっとそれは想定してなかったんでね、すっごい嬉しかったですね。ありがたいなというかね、あそこから始まった感じがしますよね。まあ年上オフィスラブによってなんかその後の芸風が決まってしまったような気もしますけど、ね、でもやっぱりなんかこうバンドっていいですよね。こうメンバーが揃ってバンド名をつけて一緒にね演奏したり曲を作ったりするとすごい一体感ですよね。今回本当いろんな先輩に本当十数年ぶりに再会したんですけど、なんかあのバンド一緒にやりましたよねとかね、あの曲一緒にやりましたよねって話してるだけですんごい楽しいですよね。やっぱそこって本当音楽をやってるからこその楽しみなんだろうしですね。でね、まあ普段はね皆さん職場ではきっとこう先生ってこうね呼ばれてしまうお仕事ですけどもその場では誰も先生なんて言わないですし、もうみんなの呼び捨てとかですねニックネームで呼び合って、僕も久しぶりにですねこう福バーとかバー福っていう当時のねニックネームでね皆さんからね呼ばれて、なんか、すごいもうその集団の中で僕はもうすごい下っ端だったので、なんか普通に下っ端のこう居心地の良さみたいなのを味わうことができましたね。なんかやっぱりねもう皆さんの顔はもう見えなくなっちゃったけども、やっぱりもう会って話せばね皆さんのことを思い出すし、まあね20年前確かにね自分はこの仲間の中にいてこう楽しい音楽をやってたんだなっていうことをね、なんかこう、ちょっと、ね、しみじみする回でもないんですけど、なんかちょっとねやっぱりはるばる行ってよかったなと思いましたし、なんかほんとこうあと10年頑張れるぐらいのねエネルギーをなんか補給できた感じがしました。ねえ、もちろん僕がね目が見えなくなってるっていうのはきっともう皆さんねこっそり伝え合ってくれてて、すごく皆さんこう気を使ってくださったし、後輩たちもサポートしてくれたんでね、本当は、ね、ありがたいと思ってます。本当に幸福ですね、僕はありがたいですね本当にね。でまあそんなこんなでね一次会も平和に終わり、 二次会も行ったんですけどね、もう二次会がですね、もう新宿区三丁目のドラというね、ドラという店なんですが、ここはね、音楽部の行きつけというかですね、もう音楽部でライブをした時とかを絶対ここで打ち上げをしてね、朝まで過ごしていたという店でね、もう学生時代ほんと何十回ここで夜を明かしたか分かりませんけどね、久しぶりに行きましたよ。やっぱりなんかね、記憶って残ってるもんでね、その店に向かって階段を降りる時の感触とか、ドアノブを握った感触とか、開けた時のその香りとか雰囲気とかって、やっぱりもうあの頃のままなんですよね。うん、で実際メニューもね、あの頃のままでですね、結構今回集まった皆さんも久しぶりにこのドラっていう店に行ったみたいで、もうみんなで懐かしのメニューをどんどん頼んでですね、もうあの頃食べてた、フランスパンのチーズ焼きとかですね、本当美味しいですか皆さん、これね、ドラに行った時は皆さん食べてください。あとね、野沢菜とかね、ちゃんじゃとかね、あと茶そばとかね、なんか本当あの頃と同じメニューを食べて、ほんと同じ味でしたね。僕が一番飲んでたザクロサワーだけなくなってたのはちょっと残念でしたけどね。本当もうなんかね、こう音楽の話、全然仕事の話しなかったですね。ずっと音楽の話とか、最近はね、どのライブをやったとか、どのライブ見に行ったとかね、あと結構いまだに音楽やってるぞっていう先輩もたくさんいて、あるいは最近また始めたぞっていう先輩もね、たくさんいてね、なんか懐かしいね、バンド名がまたやってんだと思ってすごくね嬉しかったし、またその場にはいなくても、こういらっしゃらなくてもね、いろんな先輩後輩の名前がどんどん出てくるから、なんかそれ聞いてるだけでですね、集まったのは20人ぐらいですけど、なんか50人ぐらいと再会したようなね、なんかそんな気分になりましたね。ねえ、なんか本当幸福な時間。なんか年を取るっていうのは確かにね、切ないことで、みんなこう多分老けてると思うんですあの頃よりシワも増えてるし、もうね、白髪が増えたとかね、体調が悪いとか言ってる人もいっぱいいましたけど、でもなんか時がこう経ったからこそね、こう感じられるなんかね、考えみたいなものもあったし、なんかね、そんな風に思いましたね。ねえ、まあ僕がね、北海道に旅立つ最後の夜も、このドラでオールしてからですね、東京を去ったので、なんかそういう意味でもすごくね、なんか思い出深いんですが、さすがにオールはしませんでしたねみんな社会人ですから、さすがにそんなオールはしなかったし、さすがに酔いつぶれてね、運ばなくちゃいけない人もいなかったですけど、それでもね、店を出てみんなでこうエンジンを囲んでね、解散する時の雰囲気まで、あの頃の部活のまんまでね、人間ってのはこうね、変わらんもんだなっていうね、なんかそういうのを、感じることができました、そんな幸せな夜が終わったんですね。で、2日目はですね、本来はもうただ帰るだけの予定だったんですよね。本当急遽もうこのためだけの今回新宿行きだったんです。本当もっとね、余裕を持って計画して、音楽部以外でもね、会いたい人は東京にたくさんいるので、会えたらよかったんですが、もう今回ちょっと急だったんで、本当この飲み会というか宴会だけのために行ってきたんですけども、ただ2日目ですね、急遽というかちょっと一つね、素敵な予定が入りましてですね、久しぶりに大学とかね、学生時代に暮らしてた学生寮とか、その辺をちょっと見て回って帰ったんですよ。これなんでこれやったかっていうと、7月の、ね、末、実はその頃同時期にですね、僕はNHK さん、札幌のね、 NHK 札幌放送局さんの取材をちょっと受けておりまして、テレビ取材をね、でまあこう職場の様子とか日常の様子とかをこうちょっとディレクターさんにこう取材してもらってて、撮影してもらったりしてた、ちょうどその時期だったんですよ。で、最初はだからその東京でね、先輩たちと再会する場面も撮りましょうかとかって言ってたんですけども、それはちょっと諸事情でできなくなっちゃったんですが、でもせっかく東京に行くんならちょっと母校とかの方を回ってみたいって言ったら、じゃあそれはぜひ撮りましょうということでですね、こうディレクターさん来てくれてですね、こう朝ホテルで待ち合わせをしてですね一緒にですね、もうやっぱり一人で行くのちょっと不安ですからね、やっぱり、ディレクターさんが一緒に歩いてくださってですね、久しぶりにこう母校の方にちょっと行ってみました。 あと中にはねやっぱりこう無断で入れないので、まあくまで外からだけなんですけど、久しぶりにねこう門の前に立った時の感じとか、うん、あとこう校舎の周りをぐるっとね回った時の感じとか、うん、そういえば柔道部でねこう稽古の前にこの道走ってたなとかね、ね夕方ね走ってたんですよ。で僕はねやっぱ夜盲症があったから、こう日が沈んじゃうともう見えなくなっちゃうから、僕は日が暮れるまでにもう走って戻ってこなくちゃいけないんですよ。だからもうね一人こう走れメロスのようにですね、夕日とですね夕日に追われるように走ってたなっていうのをなんか思い出したりして、うん、あとこう学生寮ね、僕はね最初の3年間学生寮に住んでたんで、そこも一緒にねディレクターさんと一緒に行ってですね、あと学生寮の隣にあるね細い通りがあるんですが、そこで僕はねよくこう買い物したりとか散髪したりとか銭湯に行ったりとかね、一回町内会の企画でこうおみこしも担がしてもらったりとかね、すごい狭い商店街で、そこがすごくなんかねお気に入りだったんですがね、その通りも久しぶりに歩いたりしたんです。特にね徳屋さんはあの当時音楽部でね、あのむちゃくちゃな髪型をちょっとリクエストして普通の床屋さんにですねこう前髪の片方だけ顎まで伸ばして後ろは刈り上げてくれとかですね、無理やりの注文をしてね、その床屋のおっちゃんにですねこう苦笑いされながらやってもらってたんですよね。まあすごいな微笑ましい床屋さんでですね、僕のそういうねヘンチクリンな髪を切ってたらね、その床屋のねちっちゃい娘さんがですね僕を指さしてヘンヘンって笑ってたりとかですね、まあそういう微笑ましい床屋さんだったんですが、ねえ、で東京をね去るね、もう北海道に旅立つぞっていう時も最後にそこで散髪をしたんですよね。ならね散髪が終わって店を出たら結構雨が降ってたんですよねその日ね。たらおっちゃんがねこう、この傘持ってきなって言ってくださったんです。いやでも僕もう北海道に行って返しに来れないんでって話をしたら、いやいいから持ってきなって言ってね渡してくださったですよね、黒いコウモリ傘を。なんかすごいね嬉しくてね、結局ねお互い名前を名乗ったりはしてないんですけども、6年間通った床屋でね最後にこう傘を渡していただいて。だから僕その傘をね大事に持ってそのままその傘を持ってさっきのドラに行ってウォールをしてその傘を持ったまま空港に行って北海道に旅立って、今でもその傘はね僕のお家の玄関に置いてありますけどもね。ねえ、なんかそんな床屋さんも久しぶりに行ってね、まあ早い時間だったんでね店は開いてなかったんですけど、なんかね久しぶりにこう学生時代の過ごした街をね味わいました。で最後はね母校の大学病院にも行ってですね、僕がいた頃とはだいぶもう立て直して姿形は変わってるみたいなんですけど、最後に大学病院のとこまで行ってね最後その前でちょっと佇んでね来ましたよでその佇んでる姿をですねこうディレクターさんはこうカメラで横から撮ったりしてるんですけど、はたから見たらなんか怪しい YouTuber みたいですけどねでもなんかねやっぱりこう何でしょうかね、なんかなこうもしね目が悪くなってなかったらもしかしたら自分はこの大学病院にいたのかもしれないなとかね、新宿にいたのかもしれないなとか、ね、やっぱり皆さんこう優しい仲間に助けられながらね暮らしてたのかもしれないし、すごい母校愛が熱い大学だからきっと事情を言えばね僕を置いてもらう道もあったのかもしれないなぁなんてね思ったんだけど、でもやっぱりねどうなんだろうね、なんかそんなこと思ったりもしたけど、でもやっぱり、旅立ってよかったなとも改めて思ったし、こう何ですかね別に全然大したことは何もないんだけどね、やっぱりこうそういうみんなの中でなんとかやるっていうよりもちゃんと旅立って、あいつはあいつでなんか頑張ってるらしいぜみたいな、あいつはどっかでなんかやってるらしいぜっていう風にね言われたいけど、ただのアマロジャクですけどね、なんかそんな気持ちでね旅立ったんですけど、やっとなんか見に来れたというか、やっとなんかこう大学とか大学病院にね足を運べたのがきっとなんか気持ちの面でもやっと自分は自分でちゃんとやってますよってね報告できる気持ちになって今回 新宿に来たのかななんてね思ったりもしました。うん、ねまあ、せっかくね本当ねこう新宿まで来ていただいて撮影したんですけどね、まあ、実際オンエアされたのを見たら一切その新宿のシーンはなかったので本当にまあでもこいつそういうもんなんですよっておっしゃってたからあれなんですけど、あの大変ですね、たくさんたくさん撮影して結局使う素材ってわずかですからね。だから本当まあ番組としては新宿は使われなかったんですけど、僕としては本当に一緒に歩いていただいて思い出巡りをしていただいて本当に嬉しかったです、うん、ありがとうございましたね。まあ、まだまだ本当ね何かテレビで取り上げていただくほど何かを成し遂げたわけではないのでここに甘んじずですね、これからもちゃんとやっぱりねそばにいるのも大事だけどやっぱ頑張っちゃんと頑張ってるっていうことが仲間である証明だと思うのでですね、皆さんの仲間でいるために今後も、まあ無理しない程度に頑張っていきたいと思っております。今回1泊2日の新宿旅行もう20時間ぐらいしか、ね、東京にいなかったですけど本当に行ってよかったなと思ってます。では、最後に一曲生で歌いましょうかね。この曲はですね大学5年生の時のね学園祭で1回だけ弾き語りでやったんですけど、まあ、自分がね大学を卒業して何年か経ってね久しぶりにこの街を訪れたらどんな気持ちになるだろうっていうねそういう気持ちをね、だからもう未来予想みたいな曲ですけども、やってみたいと思います。 マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第23回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。